皆さんこんにちは。本日で2回目の放送となります朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援員である私まゆゆが朝原に住む方々や朝原出身の方々に普段の暮らしの様子や朝原の未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は朝原出身の動物写真家浅尾翔吾さんにお話を伺いました。では早速インタビューの様子をお届けいたします。
じゃあ本日は浅尾さん、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
じゃあまずは簡単に自己紹介からお願いいたします。
朝原出身の浅尾翔吾です。まあ、現在は東京に住んでるんですけれど、やっぱり生まれ故郷は一番良くて、年何回かこちらの方に帰ってきてますけど、やっぱり落ち着きますね。
やっぱり朝原の景色はこう懐かしい感じがありますかね。
そうですね、小さい頃もっと大きく感じてたんですけど、帰ってくるたびになんかこう大きさが、こう見る感じの大きさが変わってきて、山がもっと大きかったかなと思うんですけど、あれこんなに低かったかなと思ったりするような変化もありますね。はい、
やっぱりこう体も大きくなってっていうのもあると思うんですけども。
そうですね、そういうのもあると思いますし、見る感じも違っていると思います。
朝原のこう見た感じの自然環境とかも違いが出てきたな。例えばこうちょっと川の水の量とかも変化はあると思うんですが、
特に感じるのが川が変わってきてますね。川の両岸がこう工事されたり、水の量が変わったり、私なんかは家の前がずっと川にあったから、川のことはよく小さい頃からずっとよく見てて、どこにどんな岩があるとかどんな石があるっていうのはみんな知ってて、どこにこの川の中にウナギがいてっていうのもみんな知ってたんですね。で今見ると随分変わってきて、昔あったものがなくなったり、あと川のカーブが変わってたり、周囲の竹やぶとかそういうものがなくなったり、随分こう自然が変わってきたなっていうのは随分感じてます。
朝原は廿日市の中でも自然が多い地域であって、そこで生まれ育ったっていうのは、この今写真いろいろ撮影なさるのに影響はされたりはしてますか？
一番この動物の写真が好きになったっていうきっかけっていうのが、もう朝原に住んでたことが一番大きくて、うちは農業を昔やってて、田んぼもいっぱいやってた。それが小さい頃からですね、そろそろ実りの時期になるかなと思ったら、山からイノシシが出てきて田んぼを荒らして、稲をぐちゃぐちゃにして、もうなんて憎いイノシシだと思うのがずっとあって、それで私が東京に出て、写真が好きでいろいろカメラ雑誌を見てたんですけれど、あるカメラ雑誌にその動物写真の先駆者の田中工場、私にとって先生なんですけど、その連載記事にですね、イノシシの写真を撮りたいんだけどなかなか撮れないという記事を見たんですね。でそれを見て、イノシシだったらうちの故郷の朝原に行けばすぐ簡単に撮れるっていう感覚があったんで、いつでもいる、はい、でそれをその朝日新聞経由でですね、その田中先生にこうはがきを出したんだと思うんですけど、出したらすぐ飛んできて朝原に1ヶ月半か2ヶ月近くおられたんですよ。そう、それで一生懸命、私の叔父もちょうど役場に勤めてて協力したみたいなんですけれど、2ヶ月いて結局1枚も写真撮れなくて、それでえらいことをしてしまう、ほら吹いてしまったような結果になって、でなんか恩返しをしなきゃっていうので、いろいろこう田中工場師匠の人がいなくてもこう写真が撮れるような装置を作ろうというので一緒にやり始めて、 で私もどんどんそういう動物の方にこう近づいていったというのが実際ですね。最初にこの動物の写真を撮り、そういう世界に入って足を踏み込んだっていうのがそれがきっかけだったんで、その朝原とイノシシっていうのはね切っても切れない。で今私がこう写真あちこち写真求めて歩いてますけど、それが起源なんですね。
もともとはこうカメラ自体、写真撮ること自体は幼い頃から、
私も写真最初にうちもね貧乏でカメラなんか家になくて持ったことなかったんですけど、その中学2年生の時だったかな、運動会で仮装行列っていうのを毎年よくやってて、今でもやってるのか知りませんけど、そこで近くのその知り合いの女の子が仮装行列でいっぱいみんな並んでるのをこのカメラで撮ってきてよっていきなり渡されて、えどうするのって、いや向けてシャッター押せばいいんだって言われるから、そのまま持ってってもう恥ずかしいのに、ま、グラウンドの真ん中に出てって、でカメラ向けてシャッター何枚か切って写真あちこち撮ったんですね。で運動会終わってしばらくして、しばらくしたらその女の子が文句言って、私に文句言ってピンとブレブレでね、もうひどい写真ばっかりしか撮ってないって言われて、それシャッター押せばいいって言ったじゃないって、カメラってピント合わせてこうやって狙ってこうやってやらなきゃダメでしょうとか言われて、それがショックで、それが中学2年の時だったんですよね。でもうそれ悔しくて悔しくて、3年生の時だったかな、なんかアルバイトかなんかして小さなカメラ買ったんですね。その小さなカメラを買って、じゃあ何撮ろうかなと思ってたら、なかなかまあ風景とか植物とかっていうものしか、動物撮ろうったってそんな撮れるもんじゃないから、いざイノシシ見よったって見れるもんじゃないんで、身近な草花とか撮ってたんですね。その最初に気に入った写真をその買ったカメラで撮ったのが、そのそこに展示してる小さなどんぐりの実をこうアップして撮ったのが一番当時気に入りの写真だったんですけど、とにかくその写真撮るきっかけっていうのはそういうね運動会のその仮装行列の写真を撮ってきてくれて頼まれて、えらい後で文句言われたのがショックで始めたような感じです。
そんな悔しさから写真にハマっていったんですね。
そうなんです。
じゃあ朝原の風景もたくさん
昔の風景少し同じようなところで、撮って、もう小さなモノクロの写真の古いのが、まあ、今でもちゃんと整理はして撮ってありますけど、まあ、見たことないんでしばらく、どんなの撮ってたかなっていうのはうる覚えでしかないんですけど、ちょっとひっくり返せばいろいろ出てくると思うんですけどね、
ここからは浅尾さんの普段の様子や朝原の自然、そして未来への思いを伺いました。
私なんかは普段朝原の市民センターにいて、よくお母さんとはお会いしてまして、でいつもね心広島に帰ってくるときに車で帰ってくるっていう、
私はほとんど新幹線とか飛行機使ったことなくて、いつもだいたい約1000キロちょっとかけるぐらいあるんですけど、私自宅から年何回か帰りますけど、必ずもうこの何十年車で帰ってきてます。
それはこう景色が見たいとかどこか寄りたいとかいうのもあって、
そうなんです。私はもうあんまりビシビシビシと今日決められた線路の上を歩くみたいなの嫌で、自由気ままに思いつくままにっていう生活をいつもしてるん で何かあってもこうすぐこうなんていうの、撮影機材とか好きなものを車に全部乗せてありますので、何かあればすぐそこで対応できたり、思いつくままこう行動したい方なので、例えばこっちに帰ってきてもどっかで何かいるって言ったらすぐその撮影もできるし、どっか遠くに何かあればじゃあ行ってみようって自由に動ける、それが好きで、日本国内含めて大体どこへ行っても車で寝泊まりしながら歩いてるんですね。
そうなんですね。キジのエピソードも少しお伺いしたんですけども、夏行った子がいたんだよっていうのを、
そうですね、あるテレビの番組でキジが、人懐っこいキジがいる、広島にいるっていうのをちょっと見て、それだったらちょっと見てみたいなと思って、こちらに帰った合間にちょっと寄ったんですね。そしたら いるんですけど、私が行くとさーっと逃げていくんです。年に3回は帰ってきてましたから、帰るたびにそこに寄って見に行ってたんですけど、でケンちゃんケンちゃんって私が勝手につけた名前で呼んでたんですね。そのもう全然寄ってもすぐ逃げていくし、うん、車から出たらすぐ飛んでってる、そういう状況だったんですけど、4年が過ぎた頃に行ったらその車のすぐからそのキジが逃げないんですね全然、はい、あれと思って、はい、あ今日どうしたのかなと思って、ケンちゃんって声かけてこうやるとね、ここここすぐ足元まで来て、
あ来るんですか、
で嬉しい、なんか嬉しそうになんか一緒に遊びたいみたいな雰囲気で、それがまた感激で、嬉しかったですね。で5年6年ぐらいいつも帰るたびにこう行くと、森に向かってケンちゃんって呼ぶとね、森からピューッと飛んでくるんですよ、で飛んできてここへ来て嬉しくてしょうがなくて、はい、私の肩に乗ったり頭に乗ったりして、でそれがどんどんどんどん仲良くなりすぎちゃって、膝の上に乗ったり頭に乗ってるとこう写真撮れなくなって、私は結局もうキジのケンちゃんと遊ぶしかない状況でですね、で他の人がいると逃げていくんですよ、はい、庄原のあるあの山の方だったんですけど、そこでね何年も何年も楽しい思いしました。
そうなんですね。今回の展示でケンちゃんの写真は、
うん、ケンちゃんの写真1枚だけ一応展示してます、
はい、今あの目の前にはこのグリズリーの写真が結構こう、はい、怖いようなというか印象的な、はい、まあ、親子の写真もあるんですけど、これはどちらで撮影なさった？
アラスカですね、北米大陸のアラスカで、はい、ちょうど今頃7月の10日前後にこういう光景が見れるんですね。自然っていうのはね、もう大体あのスケジュールビシッと決まってて、うんうん、あの自然の中で時計がビシッと動いてるっていうのをよく感じます。ある日にちになると必ず鮭が登ってきて、その鮭を狙ってクマが出てきてっていう光景がね、もう本当にスケジュール決めたように決まってるんで、そういう自然っていうのもすごいと思ってます。
もうね、たくさん里山の景色っていうので、まあ、広島にももちろん例えば長野とかでもいろいろな自然が溢れてると思うんですが、これからのこう、まあ、朝原についてとか、まあ、日本についてこう自然のこういうふうに守っていってほしいというなど思いなどもありましたら教えてください。
まあ、あの自然っていうのはこう手をかけるとね、もうどんどんどんどん自然じゃなくなってくる、やっぱり、はい、うん、本当は何もしないっていうか、自然の例えば風雨水ね、そういうものでこう作られてこう形作られるのが一番自然の形じゃないのかなと思うんですけど、まあ、人間の生活上そうもいかないところがあって、この兼ね合いっていうのが一番自然を大切にしながらまた自然を守る、やっぱり人も生きなきゃいけないってその辺の兼ね合いが一番難しいんだと思うんですけど、まあ、できればあんまり人の手をかけない、で人工物を置かない、本当に自然のね、何にもしないのが一番美しいんですよ。いろんな建造物建てたり、私が一番嫌なのがガードレールとかね、上りとか旗とか、いろんな柵とかね、ああいうのを建てられるのが、ああもったいないな、このいい自然がみんな台無しになってるなっていうのをいつも感じます。なくてもいいんじゃないのかなっていうのがいっぱいあるんですよね。でも必要最低限これが必要っていうのはもちろんありますよ。だけどこれはなくてもいいんじゃないのかなっていうのが一番あって、まあ本当は朝原、まあ、あの広島日本全国に言えるんですけど、そういうなんていうのかな、本当に手をかけない自然のままが本当に美しいんだっていうイメージを持ってこう町づくり村づくりをしてしたら、もっと綺麗な町ができるんじゃないのかなと思うんですけど、まあいろんな人の考え方があるから何とも言いませんけど、私はあのあちこち世界中のいろんなところを見て歩いて、まあ一般の方よりはいろいろ見てる方じゃないかとは思うんですけど、日本全国どこ行っても共通に思うことはそういうことですね。できたらなくてもいいんじゃないのかなっていうのは、できるだけこう自然の中に置かないようにして、本当の自然が一番綺麗なんですよ。その春夏秋冬こう中でこう植物とか水とか空とかがね、こう作り出す自然っていうのをこううまく楽しめるようなこの生活っていうのもあってもいいんじゃないのかなと思うんですけど、私はちょっとね、そういうできたら自然をそのまま可能な限りこう手をかけない自然を残したら そうすればそこに住むその動物たちも戻ってくるし、動物たちのこのなんていうの、この木の実にしても何にしてもそういうものがあれば動物たちも生きやすいし、人間だけが生きたってしょうがないんですよね。その細かい動物とかね、昆虫とかが生きれない世界っていうのは人間もいずれ同じ苦しみを味わうようになると思うんで、できればそういう自然を大切にした方がいいように思いますけど。
そうですね、うん、で、まあ、朝原なんか特に農業をなさっている方も多いので、うん、まあ、動物との共生をいかにっていうところもあるとは思うんですが、まあ、やっぱりありのままで、うん、そのままに残っていてほしい。
そうですね、そうですね、そう思います。
では今自然についての思いをお伺いしたんですが、朝原ってやっぱり人口が減ってきてっていうことが今課題っていうふうに挙げられてるんですけど、朝原に今住む人たち、若者たちへの思いなどありましたら教えてください。
うん、難しいな。あまりちょっと最近朝原のこと細かい事情がよく分かんないんですけれど、私はいつも自慢にしてるそのなんていうの、故郷でもう少し活気が戻ったら本当に嬉しいんですけれど、やはりその活気を戻すためにはその村自身、朝原自身がなんていうの、自慢ができるような何か、人がこう戻ってここで住みたいような何か、やっぱりちょっと考えてみたらどうかなと思うんですね。自然の山が美しいとか、春になったらこんなにこう美しい、例えば花が咲くとか、こういう光景が見られるみたいな、なんかこれから、まあ、5年先、10年先、100年先ぐらいこういう村にしようよっていう、ね、今からね一気にできないから、なんかそういうものを考えて、なんかやっていかないとこうしぼんで潰れてね、いくんで、いいもの、休暇もいろいろあると思うし、その山も綺麗なとこあるんで、春夏秋冬楽しめるような環境を、植物をね、そういう植物を意識的にこう植えるのもいいと思うし、その大きなこの街づくりをしてもらいたいなと思うんですけど、そうすれば自然とね、人も来るだろうし、柿も出てくるんじゃないのかなと思うんですけど、今こうなんかなすがままに自然にこうなるようになるっていう流れかなっていう気が多少してるんで、そこになんか意識的に、例えば北海道の私が好きな場所は北海道に美瑛っていうところがあるんですけど、ここなんかはやっぱりトータルに綺麗な街づくりをしようよと、例えばこう積み木をしても何でも一個一個はこう小さなブロックをこうやってますけど、出来上がった時にこんな形ができるんだっていうのを意識して、今日の今やってる仕事作業、そういうものを何やってもそうですけど、今やってること、それは終わったらそれで終わりじゃなくて、それが残っていくわけですよ。残っていくんで、ずっと遠い5年10年先に今やってることがこんな形になるんだっていうのを先を意識して、こんな今やってることをやらなきゃいけないっていうのは、なんか考えてやってほしいなってちょっと思いますね。
今こう長いスパンで物事を考えて一つ一つ丁寧に、
目先もあるんですけど、その今やってる目先の仕事は将来にずっと続いてるわけで、出来上がったものがバラバラじゃ寂しいじゃないですか。で、最後にできたら50年100年かかってもいい、そのできて、その100年後にはこういうね、やっぱ朝原になるんだっていう風な、なんか構想を持ってなんかやってもらえたら素晴らしいところになるんじゃないのかなと。例えば今ここに桜を植えようと、桜並木、桜ガイド朝原みたいなね、桜の町朝原、例えば春になるともう桜満開になる、この町中が桜になるっていうのも、すぐはできないけど、そういうことも具体的にやれるようなあれじゃないのかなと思うし、春夏秋冬そういう植物でこう皆さん見てもらって、たくさん来てもらって、そうすると人も戻ってくるだろうし、ここに住みたいっていう人も増えるだろうし、そういうのも一つの案じゃないのかなと思うんですけど。
でも朝原の今ある自然、そしてこれから またあの自然っていう景色を生かして町づくりをしていってほしいというような、
そういつもそう思ってます、
はい。まあ、あの朝原の未来を作る会っていうコミュニティもありますし、今の町内会の皆さんもね、とってもいろいろ頑張ってこう川掃除なども頑張っていらっしゃるのでね、これからも、はい、頑張っていきたいと思います。またあの朝尾さんもね、ぜひ朝原にも戻る機会ありましたら、ぜひアドバイスなど
そう、皆さんとね、あの今住んでる人たちと一緒にね、一杯飲みながら話してみたいなって、うん、今見た、今話したような話をしながらですね、あの私が見てきた、あのあちこちで見たこの、お話しすれば何かのヒントにもなるかも分からないし、せっかくみんなで生きてるんだから、みんながいい方向に進んだらいいなと思ってるんですけど。
そうですね、あのやっぱりこう世界も日本もいろんなとこ回っていらっしゃる浅尾さんだからこそ分かることっていうのもたくさんあると思うので、もう本当ぜひお酒を飲みながら
ぜひやりましょうよ、
はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい。本日は浅尾さんありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。あの拙い話で申し訳ないですけど、何かに参考になれば嬉しいです。
あのぜひ展覧会の方にもね、足を運んでいろんな景色を楽しんでいただけたらと思います、はい。